もしもーし。
Hi, how are you?
週末国際電話。
アメリカと日本に住む30代女子のキャリア、子育て、プライベートのリアル、
日々のハイライト、葛藤、悩みなどをセキララに電話をする感覚で話すポッドキャストです。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
本日はですね、日本はもう4月で、かなりインスタとかでも桜の時期に入ってるかなと思うんですが、日本の新生活新学期にちなんで、アミさんのこれからちょっと変わる生活の新学期、新年度のお話を聞きたいと思います。
はい、まあ、これ収録しての3月末ですが、まあ、多分パブリッシュされるのは4月に入って、ちょうど私もいろいろ忙しい日々を過ごしている頃かなと思うんですけども、まあ、去年の6月に出産しまして、娘がね、4月1日から保育園に通うというところで、そう、その送り迎えとか、まあ、本当に見てくれてるのはありがたいんだけど、こうまた今まではさ、ずっと、まあ、家で夫が見てるとかっていうのが、まあ、彼女のすごい一日のルーティンだったけれども、それが変わって保育園っていう、まあ、本当集団生活が始まるっていうところで、ちょうど収録してる今はこれから始まるっていうところなので、なんかさっきの別のポッドキャストで話したその先への妊娠中の不安みたいなのとちょっと似てる感じで、私もこれからどういう生活が始まるんだろうっていうのがすごくこう、まあ、ワクワクしてる部分もあれば、ちょっとこう不安な部分もあるなっていうのは思ってる。
ちなみにさ、週何で行くの？
週5です。
週5で何時から何時まで見てくれるの？
なんかその仕事の時間プラス、移動時間、通勤時間っていうところで、まあ、うちはだいたい8時過ぎぐらいから、まあ、6時過ぎぐらいまでっていうところが、まあ、見てくれる時間、で、まあね、行きとかは、まあ、今話してる感じだと、夫が仕事に行くときに彼女をこう保育園まで連れてって、で、夫出勤して、私が夜迎えに行って、っていう感じになりそうだなとは思うんだけど、まあ会議とかもさ、やっぱり6時ぐらいに迎えに行って、そっからね、ご飯あげたり寝かしつけたり、まあお風呂入れて寝かしつけるみたいなところで会議とかも入れられないし、結構その時間は本当多分携帯とかメールとかも見れなくなっちゃうから、まあ、そういうのもこう仕事とのこう兼ね合いみたいなところでも、まあ、どうなるんだろうっていうのはちょっと不安だったりもするし。
そうだね。
そうそう、まあだけどなるべくね、こううまいことを回せればなとは思ってるんだけども、まあ夫が私、うちの場合は毎日出社を求められているので、基本的にそう夜のお迎えは私で、まあ夜そのご飯あげたりとか、夜家でのそのルーティンっていうのは私が月曜日から金曜日は主担当になるかなっていうところ。
あ、そうなんだ。それはだいぶ大きなチェンジだね。
そうそうそう。今もね、まあもちろんその過去にこれまで生まれてからその夫がいない、なんかこう誰かとお泊まりに行っててとか、まあなんか予定があってとかでいない日はあったから、別にそのやるってことは慣れてるんだけど、とは言っても毎日のルーティンとなるとまたね、それはそれで違ってくるので、そうなんか。できるかなとか。
アミは出社はしなくていいんだっけ？
私はね、週基本的に1はマストで、であとはそのアサインされてるプロジェクトによって、まあクライアント先に行ったりとか、会社で会議があったりとかっていうので、必ずしも毎日じゃないし、まあ私の方がどちらかというとフレキシビリティはあるので、私が夜の担当にはなるかなとは思ってるかな。
なるほど。そっか。でもさ、今結構日本だと保育園待機とかそういうのが話題じゃないですか、
そうね、
そういうのはなかったんですか？
そう、私は今東京に住んでて、東京だとその区によってやっぱりその入れない子とかっていうのもいるんだけども、私が住んでる区は幸いにもみんな入れる、まあ、どこかしらには入れるっていうような感じになっていて、とは言ってもその希望するところにもちろん入れるか入れないかっていうのはあるんだけれども、まあ本当 別に選ばなければどこでも空きはあるみたいな感じ、うんうん、でうちもその保育園、まあ、4月から入園するっていうところで、去年の12月頭だったかな、あのいろいろこう書類とか必要なのを区に送って、でそれをこう区が審査して、で日本ってなんかポイント制になっていて、
うん、
あのまあ、ポイントをベースで親が両方ともフルタイムで働いてたら多分20、20点で40点で、そこに例えばこう、お母さん、奥さんとか、まあ、旦那さんが誰かを介護してたりとか、なんかあの、お母さんかお父さんが病院に通って、その定期的に通わなきゃいけないとか、なんかそういうちょっとあの理由があればプラスで加点されてるくとか、なんかあと減点ポイントとかもあって、なんかそういうのでそのポイント制になってるから、結構こう生まれてから補活って言って保育園活動っていうようなワードもあって、皆さんいろいろあの点をこう少しでも上げるためにあの、うん、まあ、工夫してたりとかっていうのを聞くんだけど、 うちはね特にポイント加算のために何かをやったっていうわけではなくて、まあ、多分普通に考えて40点、そのフルのプラスマイゼロの点数だったかなと思うんだけど、
まあ、運よく100点満点中なの？
あ、100点じゃない、満点中っていうわけじゃなくて、両親がフルタイムで働いてたらそれがもうベースの40点、
はいはい、
でそっからこうちょっとずつ加点されてって、例えば43点とか44点の子は40点の子よりも第一志望に入りやすいとか、
へー
っていう感じだから、ま、何点満点とかではないんだけど、
うんうん、
そうそうそう、でまあポイント制になってて、あのうちはプラマイゼロのポイントだったかなとは思うんだけど、まあ、運よくあの一番入りたかった第一志望のところに入れたっていうのはあるので、あの本当家から歩いて数分のところにあるから、まあ、そこへの送り迎えっていうのは夫がする、まあ、送り迎えとか送りは夫がして、迎えが私になるかなと思うんだけど、そう、でもやっぱり保育園問題とかもすごいやっぱ大変だなと思うし、うん、なんかこう働きた
でも全部国、あとパブリックベースなんだね、公共のその区でやってくれるガバメントベースの保育園とかが主？
いや、もちろん私立の保育園もあるんだけど、多分その誰がどこに入れるかとかっていうのは、区が管理してるのかな。
へえ。
だから
それでも家の近くとかに選んでくれるの？
うん、それはこちら側で、その親側で、1から第10志望まで、まあ、行きたい保育園を書きますと。で、まあ、認可とかその非認可とかいろいろちょっとあるんだけど、基本的にまあ認可の保育園で、区立、区が運営しているところと、あと私立でも認可の場合は、その区の区がさ多分点をこう換算して、あ、第一志望でこの A 保育園に入れて、お第一志望にしてる人は40人いますみたいな、でその40人の点数を一個一個見てって、高い人からこう入れていける、
うんうん、
でそこにこう入らなかった人は、まあ、第二志望のところを見てとかっていう、まあ、どういうふうにちょっと具体的にやってるかっていうのは分からないけれども、点数とあの親側で、まあ、行きたい志望のこう保育園を上から第1から第10まで書いていくみたいなところ。
なるほど。へえ、なんか全然アメリカと制度が違くて、私もまだ今妊娠5ヶ月ぐらいだけど、もうなんか妊娠分かったらすぐにデイケアのリサーチした方がいいよって、ウェイトリストに入れといた方がいいよって、もう生まれる10ヶ月ぐらい前の段階から言われてて、でなんか日本と違って4月からみんな一斉スタートじゃないからさ、
そうだね、
こっちはその人のマタニティリーブがどれくらいあるかにもよるし、その家によってはそのもうちょっと自分たちで見たい、両親が見てくれるところもあったりとか、本当に人によっていつから保育園入れたいかって、多分まあ日本もそれは一緒だと思うけど、スタート自体が毎年4月しかないの？
いや、もちろん途中、うん、途中から入れようと思えば入れられるけれども、でもその一斉、うん、やっぱり日本ってその新学期が4月だから一番入れやすいのは4月になるんだよね。
その入園式的なのもあるの？
いやー、わかんないんだよね、それも。なんかあんまりね、思って
そうなの？
そう、なんか あんまり情報がないというか。
へ
ー。まあ、一応初日はなんか行って説明会みたいなのがあるみたいだから、まあ、そこでいろいろ分かるんだろうなと思ってるけど、そうそうそう。でなので、まあ、4月に入れるのが一番、まあ、なんていうの、大半の人がマジョリティがそこで入れるけれども、もちろん酒が言うようになんかあの4月には入れなかったけど、例えば、まあ、8月9月ぐらいになってやっぱりお母さん復帰したいなってなったとか、お父さん復帰したいなってなってどっかに入れたいってなった時に、空いてるところどっかしらその、まあ、0歳児なのか1歳児なのか2歳児なのか分かんないけど、その年齢のクラスに空いてるところがあれば入れられる。
だってさ、お母さんてか両親側も仕事復帰のタイミングが関わってくるじゃないですか。
うん。
で、1年以上取る人もいるってことでしょ、育休。
そうだよ。うん。
何年ぐらい取れるの、育休は。ちなみに。
育休は基本的にでも生まれ1年だけども、その保育園が入れなかったらもう1年伸ばせるんだよね。うん、
そうだよね。だって例えばさ、子供が10月に生まれてその次の4月では無理じゃん、その、うん、まあ、保育園入れない人、まあ数ヶ月だから多いかなと思うんだけど、ってなったらまた1年待つの。
そうだから、その 1歳、その次の年にの10月に1歳になるじゃん、1歳の年の、うん、何、2歳になる年の4月、翌年の4月に、はいはい、まあ、1歳児として入れるのが通常
で、
だから結構生まれる月、そうそうそう、それは取れる。生まれる月も結構重要で、重要というか、なんかその補活っていうところには影響してくるらしくて。
なるほど。
4月からなんか6月7月ぐらいが、まあ、比較的その翌年の4月、まだ0歳児のままだけど、そう、4月、日本ってさ4月1日に1歳か0歳、何歳かで何歳児っていうのが決まるから、
うん、
だから4月2日以降だったと思うんだけどに生まれた子は、
うん、2日だね、2日。
そうで、その翌年の4月1日から保育園に入れてもまだ0歳児のに入れるから、すごくこう入りやすい。しかももう大体1歳ぐらいになってるから、まあ親とも全然離れられるしっていうのだけど、なんか2月とか3月生まれだと、そのすぐ次の4月ってまだ1ヶ月2ヶ月とかだから、まあ、保育園入れませんよねっていうの でそうするとまた1年待って翌年の4月に入れるんだけど、その時にもう1歳になってるから、1歳児クラスになって、うん、で1歳児クラスっていうのは0歳児クラスからこう普通にエスカレーター式で上がってくる子たちがいるから、そもそも枠が少ないんだよねっていうのとかで、結構その生まれる月とかっていうのも、まあ入りやすさというか、どこに入れられるかっていうのにちょっと影響してくるっていうのもあって、まあ、それもあってね、私もそれはちょっと意識 しながら、まあ、どのタイミングで産むのがいいかなっていうのは若干こう頭の片隅に あった。
妊活中から、
そうそうそう。
でもそんなんコントロールできないじゃんね。
そうそう、だからなんかそのでも3月なんか3月4月ぐらいはに生まれるようのはちょっと避けようみたいな感じで、それ以降で、はいはい、まで待って、まあ、妊活始めたみたいな感じかな。そしたらまあ、そう、
なんか大変ですね、いろいろ考えなきゃいけなくて。
そう、その4月同時入園みたいな一斉スタートっていうのはやっぱ日本ちょっと特有だから、まあ、その点いろいろ考えることあったけれども、まあでもそんと運よく一番行 きたいというか、まあ私たちは正直距離で選んだんだけど、まあ、距離とあとまあ、うん、設備っていうところで選んだんだけど、やっぱりそこに入れたっていうのはね、なんかもうその日アナウンスの日がなんか2月の頭だったんだけど、もうね、うん、もう心臓ドキドキみたいな本当
受験勉強みたいな
本当そんな感じで、でしかもさ、受験ってなんか自分が努力したらこう、まあもちろん運とかもあるんだけど、
はいはいはい、
まあ、努力も結構こう重要じゃん。だけどこの補活も、まあ、もしかしたら努力っていうのもその点を取るためになんかちょっといろいろやったりとかっていうのはできたけれども、とはいえ本当その年にどれぐらい なんか点数多い子がいるのかとか、そもそもその年にその住んでる区で何人ぐらい子供が生まれて、そのうちの何人が保育園に入ろうとしてるかとか、なんかもう、
そうだよね、
自分じゃコントロールできないもんね。そうそうそう、うん、だからもうほんとドキドキで、で私はちょうどなんか電車に乗ってる時に保育園から電話が来て、知らない電話番号から、
しかも、
うん、そう、知らない電話番号から電話が来て、したらなんか何々保育園ですみたいな、来年の4月からよろしくお願いしますみたいな感じで電話が来て、はっってなったんだけど、
うん、
そう、まあでもなんかそれに関してもね、ちょっとこう私的に思うことがあって、まあ補活はそこまでしてなくて、でまあ無事入れましたと。で一回保育園に説明会みたいなのに行って、ちょっとこういろいろ聞いて、4月1日までに何しなきゃいけないかとかっていうのも聞いて、でその時に私はもうすでに働いてますと。なので、4月末までは夫が、ま、育休中なので夫に電話してください。で以降は、まあ、私の方が出れるので、第1番に私の個人電話番号で、まあ、次に私の仕事の電話番号、3番目に夫に電話かけてくださいみたいな感じで、こう、まあ、連絡先の順番をこう説明してたんだけど、なんかねそれがうまく伝達できてないのか、毎回私に電話来るの。
もうなんかデフォルトでさ、お母さんにかけるものとか思ってんじゃない？
まあ多分そういう感じなんだろうなと思ってるんだけど、まあ未だにこうちょっと連絡来るときに、なんかやっぱ私に来て、で夫の方になんか電話来たって聞いても、何も来てないよっていう言われるので、まあそれもやっぱりこのお母さん、普通に当たり前には多分先生たちも別にそんななんか考えてないというか、もう当たり前にお母さんに電話するものってなってるんだろうけど、なんかそれも考えるとやっぱりこうまだ男性の、
そう
だね、育児をうちの夫みたいに育児すごくやってる男性は多いものの、やっぱ社会的にはまだどちらかというとお母さんに最初に連絡するものとかさ、っていう感じなんだなっていうのは思って、まあ、それもね変わっていけばいいなとはすごく思ってます。うん、
そうね。いやでもなんかアメリカはやっぱ週5だとすごい保育デイケア代がめちゃくちゃ高くなるから、私たちも見てるのも週3とかで、
うん、
多分もしかしたらコロナ前はみんな週5で行ってたのかもしれないけど、もうなんかもう値段が違いすぎて、
うん、
週3でもあれだけど、でも大体アメリカの会社は週3で出社しなきゃいけないところが結構デフォルトで増えてきてるので、その会社に行く時だけその預けて、その月曜と金曜は家で頑張ってみれとか、
うん、
なんかそういう人たちが本当に多いんだけど、
仕事できるのかな
ね、本当それよ。まあ、だから両親に手伝ってもらうのか、まあ、わかんない、うん、でも何とかその時だけ呼ぶのもそれも結局高くなるし、でなんか基本的にプライベートなので、多分パブリックでのやつは幼稚園に入るまでなくって、
うん、
でデイケアは大体プライベートだから、なんかそういうアミが行ってるみたいなファシリティでやってくれるところもあるけど、個人的にお家でそういったライセンスを取って、その多分今アミが言ったような認可されたところでやった方がちょっと安めにできるから、そういうところ探してたりとかするんだけど、まあ何せ私まだその就職先が見つかってないので、マタニティリーブがいつから始まっ、いつまでとかが分かんないと、そのウェイトリストにも名前入れられなくって、
あ
でウェイトリスト入れるのもさ、なんかお金が返ってこないデポジットを500ドルくらいしなきゃいけないから、うんうん、結構じゃあそんななんかいつから始めるか分かんないのに、
うん、
でだからちょっと今デイケア探しはポーズしてる段階ですね。
いや本当にね、その働きたくてもやっぱその周りのサポートシステムがあるかないかとか、それがいくらするのかとかも含めてだけど、まあ、そういった意味で日本はまあ、いろいろ問題はあるものの、その辺は比較的、
うん、
まあ揃ってるなっていうのとか、
そうだね、
まあ、価格的にも、価格的にも、うん、多分納税額の何収入によってちょっとずつ変わるみたいな感じ。うん、でもそんななんか多分一番結構払っても多分マックス10万円ぐらいとか思う。 から、そうで、そうだね、2人目からはなんかただみたいな感じとかで、結構
ただ
そうそうそう、なんか
マジで、
うん、なんかやっぱ国が力入れてその辺をやってるっぽいから、まあ、とはいってもさ、まあ、給料まだ安い日本でなんかそんな、まあ、ね、毎月何万みたいな感じだけど、ね、でもアメリカの事情を聞けばね、なんか
いやーマジで
安いもんだなと思う。
そうだよ、今アミがいくらって言ったからあれだけど、私がね1個だけ見に行ったところは週3で1800ドルだから、まあ20万くらい、
うん、
週3で、週5でだと無理だよ、週5でだと2500ドルとかだから、
給料のほとんどがそっちに行くよ
無理じゃん。しかもなんか日本みたいに6時までとか見てくれるところ少ないから、
うん、
なんか4時ぐらいとか5時とかにピックアップしに行かなきゃいけないところとかも多いし、なんか仕事どうすんのって感じじゃん。だからまあみんなこの3時ぐらいにピックアップしに行く人はこう会社からオフィス出てピックアップする人が多いんだけど、まあ、でもそういった面ではあのアメリカの会社はかなりフレキシブルに対応してくれるかな。結構日本だとさ、ね、5時まで働かなきゃいけないとかさ、うん、なんか時短じゃないと、そういう時短で雇用されてる人じゃないと途中で抜けてみたいなのできないと思うんだけど、結構アメリカは途中で抜けても、まあ、夜働ければいいとかやることやってればいいスタンスだから、
うん、
その辺はだいぶあの会社側も分かってくれるのはいいかなとは思ってる。
うん、そうだよね。私もなんかやっぱ転職するときにその働き方っていうところはすごく、うん、もうほぼ多分一番重視したパートかな。もうその私が転職活動してた時にはもう子供がいたので、あのやっぱり4月から保育園に入れるっていうところも加味して、なるべくフレキシブルに働けるところっていうので選んだっていうのもあるので、まあ、もちろん別の要素もあったけども、なので私のところは一応そのフレキシブルに、フレックス、なんていうの、フレックスで働けるから、まあ、子供が熱出した2時に迎えに行かなきゃいけないとかでも、まあ、よっぽどの会議が入ってなければ行けるしっていう感じなので、まあ、とは言ってもね、本当4月からどうなるか分かんないし、最初の1年はなんかもうずっと病気してるっていうのも聞くから ね、
うん、
聞くね、なんかその辺の対応とかも含めてちょっといろいろ不安はありますが、まあ、さっき、うん、別のポッドキャストでも言ってたようにね、本当になるようにしかならないっていうのはあるし、本当に周りの力をこうよりたくさん使わせてもらいながら、周りに頼らせてもらいながら子育てをしていかないと、はい、まあ、子育てと仕事と両立は難しいなというふうに思ってますので、
うん、ね、うん、はい、じゃあ今後のアミさんの生活の変化がお楽しみにというか、
そうだね、
また報告を、リアルなあの状況を聞けるのを楽しみにしてます。
いやもう本当次あの収録した時にも全然回せてませんみたいな感じになるかもしれないし、はい
はい、
あのまたそれもちょくちょくアップデートできればなと思います。
はい、ではありがとうございます。 Thank you for listening to our 週末国際電話。 Have a great rest of the weekend。
来週も頑張りましょう。